6月27日午後1時の時報を13秒ほど前にお伝えいたしました。今日は外に出ておりまして、住所でいうと東京都港区。
わお、
こんにちは。あ、二人だけで散歩してんの？
パパとママもいるよ。
パパとママはどこ行っちゃったの？
あっちにいる。
あっちにいる。あっちにいる。二人だけでこの辺歩いたら、悪い人もいっぱいいるし、危ないよって言われたりしませんか？
うん。
あなたお姉ちゃん？
うん。
弟？
お兄ちゃん。
あ、なんだ。じゃああなたは妹だ。
うん。
怪しいもんじゃありませんからね。
うん。
見かけは怪しいですけどね。
うん。
どうもありがとう。名前だけ聞こう。お名前は？
リホちゃん。
リホちゃん。あなたは？
タクトくんです。
タクトくん、ありがとうございました。お邪魔しました。なんで怪しいかというと、僕はこの、クソ暑いの、今28度近いんですけど、さっきどこまで言いましたっけ？住所、そう。フェイスガード。田中真紀子さんからいただきません、ね、あんなもの。フェイスガード3000何百円とかしております。とろ。暑くてしょうがない。その前にこれやる。声も変でしょ。こうやると、ちゃんと、デリバリーのバイクの音も聞こえるし、いろいろな音が聞こえる。今やるのは、赤坂5丁目、多分地番は3です。アクトシアターっていう劇場の前の高台の広場に立っておりますが、なんでここにいるかっていうと、いろいろ事情ありまして、前にここご紹介したんですが、ここは昔の TBS のテレビ G スタジオがあったところです。ここで、ザ・ベスト10というのを毎週木曜日にやってました。で、向かいには、赤坂ビズタワーというのが建っておりまして、高いんですよ、これが。39階建てのビジネスオフィスビルで、まさにあのビズタワーといったもので、ビジネス専用の、まあね、愛想もそっくもない、もう、スキャーンとしたね、あの、国連ビールを大きくしたみたいな。国連ビールは最後確か壁でしたけど、全面ガラス張りっていう、そんな感じの39階建てのビールで、これが、この番組が始まる。2006年の、あれは10月7日、まだ基礎工事ができるかできないかっていうところで、今ね、そのビルの真ん前見上げてるんですけど、鳥も鳴いてますけど、あ、ビルに太陽が反射してる。暑い。あの、基礎工事がちょうどできたあたりで、基礎工事の上に鉄板のね、通路ができておりまして、その通路の上で工事責任者の、今時代坂を登ってきました。練馬ナンバー、ボルボです。ボルボのステーションは、どこまで来ましたっけそう。今ね、ちょっと目を閉じてるんですけど、若い、13歳と9ヶ月、今よりも若い僕が、その工事責任者に鉄板の上でインタビューしたのを思い出しております。振り返って、アクトシアターをちょっとぐらぐら行ってみましょうか。赤坂、アクトシアター。今日何も出し物ありませんね。チケット売り場、あ、ありますね、チケット売り場。ちょっと、チケット買ってから、あっちに。鳥も鳴いてるな。ここチケット売り場です。もしもし？大人3枚、ありませんね、誰もね。ガラス張りの1階になっているアクトシアター。でかいガラスですよ。わかります？いい音がする。僕よりも相当高い。アクトシアターの脇の階段を降りてきます。このね、山はね、昔なかった。多分、ビズタワー。はい？ありがとうございます。リスナーの方が、近所でしょうね。群馬県から来て今間に合うはずがない。階段を降りております。この山は多分、ビズタワーの地下3階の土を掘って、この丘を作ったんじゃないか。あ、木立の影に隠れます。この辺全部ね、しだれ桜の、うまく言えなかった。しだれ桜の、木が続いております。階段を降りて、ちょっとあの、坂津広場、昔こんなもん何にもなかった。昔何にもなかった。ありましたよ、TBS の建物は。ありましたけども、完全に様変わり。今言ってる昔っていうのは、ビズタワーが建った頃よりも、はるかに昔、僕が入社した、1960年代なんです。今日2時からのゲストは、1967年生まれです。僕が入社した時に生まれた、あの、やや体重多め。で、坂津広場に。今日はね、足音のスリークス入ってません。スニーカーです。ああ、広場に出てきた。上を見上げると TBS の建物立派になっちゃって、まあ。 ガラス張りになって青い字で、ね、TBS って書いてあるんです。東京ブロードキャスティングシステム。あ、太陽を覗いてる。暑いよー。ねえ、もうちょっと曇ってくれませんか。今年になってこんなことに日本がなるとは、いや世界中がなるとはね、知ってます？おとといアメリカで最高感染者記録というのを記録して、今頃ですよ。何やってんだアメリカ。今板張りの床を歩いております。冬になるとスケートリンク、夏になるといろんなイベントやっておりますが、人工芝があってレンガで敷いてあるところもあって、隅っこは板張り。なんで板張りの上歩いてるかと、脇にスピーカーがあってですね、広場にいろんな放送してるんで、うるさいんで、もう物陰にかけれるように、このガラス張りのすぐ脇の板張りのところを歩いていってるというわけです。さて、今日は、この TBS の9階にあります、ラジオのスタジオから、久米宏ラジオなんですけども、最終回をお送りするということで、番組始まった頃、最初2年半ほど、ずっと外から中継をやっておりまして、ああ、昔歩いてるだけで息が切れたってことはなかったような気がするな。今ね、歩いてる、なんだ、タンクローリーがね、止まってて、エンジンかけっぱなしになってる音聞こえますか？止めとけよ、エンジン放送中なんだから。車は日野のジーゼルです。なんでトラックの種類言わなきゃいけない。ちょうど車寄せになってる。あ、カラス。おい、カラス？ノンと言っております。もしかすると、カラスじゃなくてカラスだよな。あれがね、例の、コウモリだとね、ちょっと危険ですよ。これ、TBS の赤坂の駅から、雨の時、濡れないように歩いてこられる通路がありまして、昔 TBS に来るには、銀座線に乗って、僕は豊洲線に住んでましたから、渋谷へ出て渋谷から銀座線に乗って、赤坂見附に来る以外にはルートがなかった。いつも12分話すんですけど、もう TBS の玄関に着いちゃったんで、そろそろやめようかと思うんですけど、堀井の準備ができないと、ここで番組のタイトル名を言うと、堀井が慌てふためいてですね、おっぱいかきながらテーブルに座ったりなんかすると、あ、カラスだ。赤坂通り多いな。カラス、あ、いた。あ、飛んでる。こっちおいで。おい、カラス。カラス？カラス？いた？どこ行った？ラットのごとく。違う。ダスカラスのごとく。真っ黒い姿、飛んできまして、でかいモニターの上に、バカにして、こっちを見ながら、ああ、駅の方へ飛んできました。カラス、なぜ鳴くの？母さんが恋しいからよ。さあ、それでは。はい、じゃあ、過ぎ去ったところで始めることにいたしましょうか。曇り空です。やや暑いです。28度寸前と聞いておりますが、湿度がちょっと高いような気がいたします。いつもより3分ほど巻きということで、巻きというのは放送業界用語で早いということで、巻きの反対はオス。巻きとオスの間はぴったりということで、やや巻きで始めることにいたしたいと思います。いつもの通り2時55分まで、正確に言うと2時54分00秒までの生放送です。始めましょう。久米宏ラジオなんですけど、
久米宏ラジオなんですけど、
2020年6月27日土曜日午後1時9分です。堀井美香です。久米宏ラジオなんですけど、 TBS ラジオの第7スタジオからお送りしております。なんでやめるんでしょうね、この人。こういうねレポートを聞いてると、もなんかずっと続けてた方がいいのにと思いますけれども、私ももうちょっとダダをこねればよかったなと思っております。はい、物分かりが良すぎたなと思ってますが、今気温はですね 27.5 度です。湿度は 71% ということで、ちょっと蒸し暑くなってますね。そして TBS ラジオクリーンサタデーです。この時間の放送は、みんな電力より供給される三重県四日市の冷弁ソーラー、三重四日市発電所で作られた電気で、埼玉県戸田送信所からお届けしております。そしてここで皆さんに嬉しいお知らせがございます。 先週番組ロゴ入りのバッチラジオのプレゼント、倉庫一掃ということで在庫一掃ということで一気に19人の方にプレゼントをいたしました。そして今日もですね19人で在庫が一掃されると思っていたんですけれども、なんとですねもう2個見つかりましたということで、本当にスタッフの管理の緩さがここに露呈してますけれども、21名の方にバッチラジオプレゼントいたしますので、どんどんご応募ください。当選者の発表は番組のウェブサイトでという形になってしまうんですが、今日はメッセージテーマも特に設けておりませんので、久米さんに言っておきたいこと、番組へのメッセージなどどうぞご自由にお書きになってください。また久米さんへの質問というのもあるかもしれません。久米さんそう簡単には答えてくれませんので、代わりに私がなんとなく答えていこうということで、久米さんが訂正を言わざるを得なくなるというような作戦も考えられておりますので、皆様どうぞこの機会に久米さんに伺いたいことをメッセージでお寄せいただければと思います。今久米様戻って参りましたそんな母はしてないですよね綺麗にエレベーター乗ってきましたよね直通のやつ、はい、
階段散歩飛ばしていくんじゃなかった
すごい悠々と下を中継されてるの上から見てましたよ。
あ、そう。
はい。はい。カラスとかお子さんとかリスナーの方とかやっぱ寄って久米さんのところに集まってきますね。
あれみたいなことじゃないですけ
どね久米さんが歩くとねそしてシビアの質問ですとか2時からのゲストの伊集院光さんに、丸投げも可能となっておりますので、伊集院さんが全部聞いてくださるということになっております。そんなわけで2時からのスポットライトのゲスト伊集院光さんでございます。お待ちしております。そして2時半過ぎには落語家の林家彦一師匠登場です。もう彦一さんもですね今日は彦一話今週のネタ卸し生落語ということで聞き納めでございます。皆様、
土曜日って話家さん稼ぎ時なんでね、この13年間いくら損したかね。
そうですね、早速7月4日にねなんか入ってましたよ、土曜日
でしょ。
そうなんですよ、
土日稼ぎ時ですもん。全部そのチャンスを奪ったんですよ我々は。
でも皆さんね、この時間に彦一さん落語聞かれてたって方はちょっと来週からどうしようと思ってるかもしれませんのでね、彦一さんがどこかで現れるのを探して、
ジュートテチンクメネットでやっております。
あ、そうです。皆さんクメネットもちょっと聞いてください。ノックノックでございます。番組宛ての
最終回、
そうですね、もう全部情報盛り込んでいこうと思って番組宛ての皆様からのメッセージはこちらでお待ちしております。電話は03-3584-0954、ファクシミリは03-5562-9540、メールはくめ954@tbs.co.jp です。ということでございます。メッセージもたくさん来てますのでね、この後
おはがきが、はい、今日は多いようです。特に
そうですね、はい、はい、紹介したいと思います。
小笠原さん、最近ご飯何作った？
いやー、めんどくさがっちゃってね。
そんな小笠原さんに急に料理が得意になる方法があるんです。教えてくれるのはクックパッド株式会社の小竹孝子さん。キーワードはほんのちょっとの丸暗記。
放送は29日月曜日の生活を踊る午前11時からです。
TBS ラジオ905954。
梅ひろしラジオなんですけど、
メールをたくさんいただいておりまして、
はい、
年がいもなく外でちょっと歩いただけでね、もう息は上がるわね、はい、フェイスシールドってよくない
ね。
最初気がつかないで、メガネ曇ってんなと思ったら違うんだよフェイスシールドが曇ってるでなんかね息苦しいで外したらね、こんなにスッキリするもんかと思って、あれやってらっしゃる、あれずっと一日かけっぱなしで、お店の受付の方とか、ホテルの人とか、あれ、あれはね、なんとかしてやってる風に見えるようなものないかね。
効果ないです。
あれね、ひどい、息苦しくなって、ものすごい暑さがね、こもるの、顔の前に。あれは大変だと思いました。後ろ前にしようかと思ってください。
ちょっと斜めと
か後ろにねやってあの襟足を隠すっていうの。
あ、いいです。
メールどうぞ。
すいません。はい、久米中さん65歳の女性です。私のラジオネーム久米中です。何度かメールを読んでいただきました。久米さんがどういう意味だろうとボソッと言ったのを覚えているんですが、漢字で書くならば久米中毒です。兄は59歳で他界しましたが、久米さんと、同い年なんです。あの、生きていれば久米さんの活躍を知ることで兄は元気でいるような気がしておりました。父と兄はずっとラジオを聞いている人たちでした。だから私も一緒に聞いておりました。ラジオでも兄を追うように久米さんを追いかけておりました。久米中毒でした。本当にありがとうございました。どうぞお元気でということで、ありがとうございます。
ホームアンダーウェイ30代の女性、東京にお住まいですが、久米宏ラジオなんですけど、終わる。これが意味することは、久米さんが土曜日に赤坂へ行かなくなるということ。単純な話です。その通りです。堀井さんの土曜日の勤務内容が変わるということでもあります。スタッフの皆さんがこの時間に別の仕事をするということでもあります。しかしそれだけではなく、私たちヘビーリスナー一人一人の土曜日の心の持ちようが変わるということでもあります。久米さんが今日何を言い出すか、ドキドキハラハラしていたことがなくなるということです。楽しみにしていたラジオなんですけど、残念なんですけど、お疲れ様なんですけど。
ドルチェンジさん、ありがとうございます。2008年11月頃からは、番組を毎回録音して保存しております。最も印象に残るゲスト、長谷川真知子さんが出演された2015年5月9日のスポットライトを聞き直してみましたところ、これからあと20年どう生きたらいいかと尋ねた久米さんに、90歳になった長谷川真知子おばあちゃんが、うまいもん食って女でも作ってと答えていましたよと。最終回も録音しますということです。
長谷川真知子さんはまだすぐ近くの東映団地にお住まいで、
はい、
元気にその辺カッポしているという噂も聞いております。
はい、
7バーおはがきです。
うん、
数年前、久米様のお父様が東芝に勤めてらっしゃって、東芝ゆで卵置きを作ってらっしゃるお話がありました。我が家は今も東芝ゆで卵置きで卵を茹でてます。それ本当かな。僕が中高生ぐらいの時に父親が開発に関与した、
はい、
6個型と12個型があったような気がするんですけど、そんないっぺんに茹でてどうするんだって。当時やっぱり家族が多かったんで、今と違って、はい、6個茹でるやつと1周12個のが2個あって、こんなもの売れないよと言いながら、もう、はい、開発中はずっと1ヶ月ぐらい毎日ゆでたまごを食べなきゃいけないって。トースターの開発中は毎日トーストだしね、大変なんですよね。あの、家庭用電化製品の
開発。違うんじゃないですか。
どうですかね。小金井市にお住まいの星野さん、68歳、女性です。初期の頃、そんな初期じゃないと思います。千堀のラジオが当たり、ベッドのところで今も毎日聞いています。千堀。いい音がするんですよ。はい、僕もこれ別途これを入手しまして、
はい、
パソコンの音声の質、あの音声をチボリにつないで、あのパソコンのやつで見るやつは全部チボリの音声にしてるんですけど、まあ音のいいことね。
あのインテリアとしても素敵ですよね。真四角でね。あの
木だしね。
そう
綺麗な、まあ、あのラジオなんでアメリカ製と思えないですよね。どう見てもヨーロッパだと思うんですけど、アメリカ製なんです。
はい、コロッケにソースはつけないさん、24歳の女性です。久米宏ラジオなんですけどは、私にとって一筋の光でした。現政権へのやり場のない怒りや、呆れを代弁してくれる番組であり、言いたいことは声を大にしていいのだという民主主義の心を目覚めさせてくれる貴重な番組でありましたということでございます。ありがとうございました。
東京都の北川千里さんと、これお本名いいんでしょうかね、書いてありますから大丈夫なんでしょう。長年の番組お疲れ様でした。番組当初より拝聴しておりまして、お二人の楽しい会話を楽しませていただきました。実は1980年代後半に、私は夫の海岸赴任でフィリピンのマニラに在住しておりました。89年12月に発生したクーデター未遂事件の折、当時のニュースステーションキャスターの久米さんと私の夫が番組内でお電話で話をさせていただいたことがありました。 銃弾が飛び交う真っ只中のマンションで籠城を余儀なくされ、不安な数日を過ごしていた私たちにとって、久米さんの激励の言葉は忘れがたい思い出になっております。89年か。コラソン・アキノっていう人の旦那さんの二ノ江アキノって上院議員がね、マニラの飛行場で銃殺されたんですよ。その後、フィリピンは政情が不安になって、一挙にちょっと時間かかったんですけど、フィリピン革命が起きて、二ノ江アキノの奥さんのコラソン・アキノさんが首相になったんだ。総理大臣、首相、総理大臣。フィリピンは総理か首相か。首相になった、総理大臣になった、トップになったんですけど、はい、その時の、クーデター騒動の時の、旦那さんと電話でお話した、随分いろんな方と話したと、フィリピン在住の方と話した記憶があります。
おじやさん、53歳の男性です。53歳のおじさんです。毎週この番組を録音して何回も聞くほどの大ファンです。とっても気になることがあるのですが、それはこの番組が終了することで久米さんご自身が老け込んでしまうのではないかということです。アンテナを張り巡らす、ボケてる暇なんてなく生きてこられたのに、久米さんのお体がとっても心配です。久米ネットは絶対絶対生涯続けてください。ずっとずっと久米さんを見守っていきますということです。
群馬県高崎にお住まいの梅ばあさん、老け込むというとバチラジオが多く残っていると聞いて、最後のチャンスにかけてみようと思って
、
私メールいたしました。私植木青しており、大丈夫かねこれ。足元滑らして。
ご自分より年下じゃないですか。
わかりません。以前、土曜の永六輔その新世界が終わる12時55分頃に久米さん堀井さんとの掛け合いがあって、久米宏ラジオなんですけどってどんな番組だろうなと私は思っておりました。昼休みが終わる午後1時からのラジオなんですけどはなかなか聞くことができませんで、今思うととても惜しいことをしました。今はラジコのおかげで聞けますが、生放送がやっぱり一番好きです。何弁だか分かんなかったんですけど、お住まいは群馬ですね。久米さん土曜の午後楽しかったです。どうぞお元気で。ありがとうございました。そうそう、一番感じない件を忘れておりました、バジラジオください。
大丈夫、あと 2個余分に見つかったから。
そう 2個もね、一応出てきました。
夏みかんさんです。ありがとうございます。久米さんが3人のレオタード姿のお嬢さんたちのことを熱く熱く長く熱く語っていたことが忘れられません。翌週も嬉しそうに喋っていて、隣のおっさんかとぐっと身近に感じたことを思い出します。
3人の娘さんのレオタード姿って何なんですか。
またそういうと思うけど、もうひどいひどいですよね。この人ね、そうやって言うんですよ。DVD エクササイズをね、見たって言ってました。
それね、昨日もね見ましたよ。だって今もう40、50ですよ、はっきり言って。
だからね、探し出しましょうよ。あ、どうぞ。
いいです、通知どうぞ。
なんで昨日のビデオそんな思い出してるんですか。栃木市の70歳
やっぱ左後ろがいいんだよ。
そうだよ、ずっと考えてるから。みかもさんです。ありがとうございます。今回で番組が終わるのがとても残念ですが、今年の春に亡くなった小島一慶さんの句集の表題にもなった句に、入り口のように出口のように夏至という句がありました。私は長い間久米さんの信者でしたが、これは久米さんの新しい入り口で、いつかまた熱い夏至の久米宏を待っておりますということです。
まあ今週で今年前半終わりですからね。
はい、
早いよね。なんて前半だったんですかね、2020年って年はね、世界にとって、半年終わって、この半あとの7月からの半年どうなると思います？
わからないです。
泣くなよそこで、あ、泣いてないか。どうなるんでしょうね。ちょっとね、不安ですよね。もっとひどくなるのか、少しは光明が見えるのか、わかりませんけどね。どうぞメールを。
はい、牛まっしぐらさんです。第1回から聞いております。当時20代半ばでした。最初の頃はオープニングであちらこちらから中継してましたね。印象に残っているのが乃木神社からの中継でした。久米さんはご両親が結婚式を挙げられたと言ってました。
そうです。
その後私ももう乃木神社が気になってしまう、通うようになり、ついに自分の結婚式まで挙げてしまいましたということで、 こういう方もいらっしゃいます。
もうね、若い人は乃木神社って何だか知らない人いますけどね乃木坂にあるから乃木神社って、あれ乃木丸助っていう日露戦争の英雄を祀った、まあ日本軍国主義の英雄ですからね、あんまりね、あのおすすめはできないんですけどうちの父親と母親はなぜか乃木神社で結婚し上げて、母親は車に乗るのが弱くてって話しましたよね、もう車酔いがひどくてね、当時にしては珍しいんですよ、新婚旅行に行くって。乃木神社から東京駅までタクシー、まあ円卓って言った時代はだいぶ終わってたんですけど、タクシーに乗って3回か4回途中で降りたらゲーゲーやったってタクシーで酔っちゃって。
あ、そうですか。割とそんな遠くない、
遠くないですよ、車ダメなの、車も乗っただけでね、前を通っただけで酔うっていう説があるだけなんですよ。すごい車酔いがひどい人で。
いいですか。
いや、
じゃあこれにしようかな。はい、幸せラジオネーム、ね、はい、
どういう根拠で選択する
え、
ボツになる人はどういう君の根拠でボツになるの。
あ、なんか堀井さん褒めてるのは読まないようにしてます。
うまいこと言うね。
成長したね。だってほら、なんか自分で言うの嫌じゃないですか。ラジオネームは幸せワインさん、台東区に住む男性52歳です。長い間お疲れ様でした。人生で2度目のラジオ番組へのメールでございます。
おお、2回目。
1度目は、安住さんの番組に西洋梨が欲しくてメールをいたしました。
なんだ、ものか。
今までありがとうございました。久米さんお元気で、という。
すいませんね、ラジオぐらいで。福岡県からいただきました、太田哲司さん、47歳の会社員の方ですが、半年ほど前から聞き始めて虜になりました。およそ13年分聞き逃したことになります。そうですね、13年と9ヶ月やりましたからね。今ホームページで過去の放送を聞いております。でも聞けない放送分が圧倒的に多いのが実に残念です。過去のスポットライトのゲストを見ると、寺尾明さん、藤村俊二さん、加賀真理子さん、二度も登場されている長谷川松子さんってどんな方だったのかと、二回目の登場だね、今日。聞けないだけに非常に興味が湧きます。そして同じくもっと聞きたかったのが、リスナーからのメッセージです。いろんな人の暮らしが見えて面白かったです。いろんな方々の生活感のある話、そしてメッセージに対する久米さんと堀井さんのコメントも面白く、まあ短い間ですがって、半年ほど前からですが、聞けてよかったですという太田さん、福岡からありがとうございます。
久米宏ラジオなんですけど、
ホールに響く流麗なピアノの旋律、今最も注目される若手ピアニスト、 TBS ラジオ公演吉見雄貴ピアノリサイタル2020は7月23日祝日の木曜日に浜離宮朝日ホールで開催します。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報、またはサンライズプロモーション東京のホームページをご覧ください。
スマホで聞く音声ガイドアプリ耳タブ、知っていますか。
あの人気ラジオパーソナリティたちが街歩きやミュージアムをディープに解説しています。
タイトルを聞いただけでラジオの前のあなたもきっとワクワクするはず。
まずは全国の映画ファンの皆様へ、ライムスター歌丸と見る国立映画アーカイブ常設展、日本映画の歴史。
続いてサブカル好きの方へ、三浦純、伊藤聖子が行く東京国立博物館東洋館見聞録。
さらにさらに、オカルト好きの方には徳井空のオカルト探検クラブ、
散歩好きの方には春風亭一之助、山田五郎のタッグマッチ上野散歩編。
他にも聞き逃せないコンテンツがたくさん。
音声ガイドアプリ耳タブ、
さあ
今すぐ無料ダウンロード。
久米宏ラジオなんですけど、
時刻は午後1時29分です。 TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センターの宇瀬弘子さん、お願いします。
はい、東名高速の下りは大和トンネルで9キロ25分かかっています。中央道は順調、千葉の京葉道路の下りは穴川で3キロぐらい、 アクアラインの下りアクアトンネルで2キロ前後の渋滞です。首都高速は湾岸線の西行き有明付近で少し流れが悪くなっている程度です。交通量は少なめです。一般道は神奈川国道246号線の下り、大和市の深見西交差点、乗用車とバイクの事故、一車線規制で上下線とも少し渋滞出ています。埼玉は国道254号の下り、新座市の伸び止めで2キロ、千葉は16号の内回り、柏の与バスカで2キロ半弱、都内は環八の外回り、環八五日市、工事で4キロ半、45分かかっています。警視庁から以上です。
警視庁交通管制センターの宇瀬博子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は1時52分ごろお伝えします。
老後2000万問題がささやかれる日本。
そんな余裕ないよ。
普通の主婦に訪れた人生最大のピンチ、あの手この手で切り抜けろ。主演天海祐希、映画
老後の資金がありません。
9月18日全国公開予定。
なんとかなるから絶対。
かまいたちの濱家です。
山内です。僕たちの番組かまいたちのヘイタクシーのオリジナルグッズが完成しました。
はい、ということで、山内くん、このグッズの素晴らしさを四字熟語で表してください。
紙面素化
TBS アイショップで絶賛予約販売中。詳しくはかまたくグッズで検索してください。
かまたく T シャツやステッカーも販売しております。
小木栄一です。
南部ひろみです。
崎山俊也です。
セッション22のスピンオフプログラムがスマホ用音声配信アプリ耳タブでスタートしました。名付けて
崎山俊也南部ひろみの大人の社会科見学。
第1弾は埼玉県のわらび西川口編です。
スマホ片手に同じコースを歩くのもおすすめ。
ぜひ聞いてください。
久米博士ラジオなんですけど、
最終回ということでメールもお便りもたくさんいただいておりますが、東京都中野区にお住まいのかなささん、この番組のテーマ曲が好きなので最終回にはフルコーラス流してほしいです。あれフルコーラスあるのかな、そんな長いとは思えないんですが、最終回にはフルコーラス流してほしいです。誰のなんていう曲なんでしょうっていう、これはあの専門家の堀に聞いてみたいと思います、はい、何かこれに関する
メールが来てます。
お
テーマ曲を作らせていただいた平間明彦です。
あ、ご本人から
長い間使っていただいて光栄です。ラジオというメディアはテレビともネットとも違って、今までの久米さんの功績と今の久米さんのスタンスに非常にマッチしているように思います。理由は様々かと思いますが、辞められてしまうのは非常に残念です。もしも辞められる理由の多くが老いとか自身の衰えだと思っていらっしゃるならば、どうかまた違う形でも良いのでラジオ続けてください。
どうもなテーマ曲が引っかかったもんですからねあれさえなければやめなかったかもしれないんですけど、あれ聞くたんびにね、やめようかなって思って、
こういうの必ずおっしゃるんです。例えば久米さんが
そのための間を開けたでしょ今君ね、言わせようと思って完全に
分かりました、
うん、分かる
用意しました。例えば毒舌コーナーを、例えば久米さんがおっしゃる赤が黒でも黒が赤でもみんな寛容に解釈したり、おのおのが頭の中で修正したりする優しさや多少の知恵はリスナー持ってます。私事ですが先日入院する機会があり、その時に音声だけのラジオというものがベッドから動けない状況では特にテレビやネットでは味わえない大切な気晴らしとなりました、
うん、
ますます高齢化が進む社会ではシンプルなラジオはなくてはならないメディアとしてまた重要な位置を占めてくるように思います。その時に激動の時代をメディアの中心で生き抜いてきた気さくで時に厳しい久米さんのお話は多くの人の励みや栄養になるでしょう。また番組をすることがあればぜひ曲を書かせてください。久米さんの今後の活動を応援しています。最後に番組のジングルをファイナルバージョンとしてピアノで弾き直してみましたので、どこかで使っていただければ嬉しく思います。今までありがとうございました。
テーマ曲というよりもジングルといった方がいい、そんな長い曲ではないんでね、
はい、
それをピアノで弾き直してくださった、 もちろん目の不自由な方もそうですけど、療養中の方とか病院だとか自宅でベッドに横になってラジオを聞いてる方多いんですよね。平間さんが2回ぐらい放送できるといいね今日ね。このためだけにピアノでもう弾き直してくださったとおっしゃってますので、うん、心して聞いてみたいと思います。メールいただいております。こんにちは、お元気でいらっしゃいますか。先日本のことをずっと気にしていただいている方から久米さんが今月をもって番組を終わらせると知らされました。本当に残念です。寂しい思いをしていると思います。堀井さんもですよね。前々から決断なさっていた中で私を番組に加えていただいたことに対して以前にも増して光栄に感じております。もっと偉い方、有名な方もたくさんおられた中で私の話を聞いていただけたことに関して感謝しかありません。どうか久米様に大きなありがとうをお伝えください。あ、本人が読んでますよ。そしてまた説明で元気なお姿をどこかで見られることを説明でだって、一番肝心なところを読み違えちゃった。聡明で聡明と説明を読み違うようじゃもうダメだね。もう聡明じゃない
って。赤を黒にするってみんな言ってるから。
どこまで来ましたっけ。そしてまた聡明で元気なお姿をどこかで見られることを期待しております。ご縁をいただいたことを心から感謝しております。またどこかでお会いできればと思います。ジャーナリストマヤムーアさんからです。失われた福島のバラ園という写真集のご紹介をいただいた、はい、まあお綺麗な方でね。
そうでした。
まあ、ありがとうございます。メールありがとうございました。
あんこ好きさんからいただきました。熊本からラジコで毎週楽しみに聞いておりました。番組を聞き始めたのは2年くらい前です。たまたま本屋さんで目にして買った久米さんの本で番組のことが書いてありました。ニュースステーションは私が東京の次第に通っている時に始まりました。ビデオもありませんでしたので毎晩22時にテレビの前で視聴しておりました。多感な時代に多くのものを学ばせていただきました。その本の流れで今はラジコもありラジナンで当時を彷彿とさせる久米さんの語りを楽しませていただいておりました。最終回ということでニュースステーション時代から含めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。そしてお疲れ様でした、とありがとうございます。
神奈川県川崎市多摩区堤にお住まいの南向きのハトさん。さっきね、東向きのカラスに会いました僕。この方は南向きのハトさんです。
いい声で鳴きましたねカラス。
あ、聞こえてました。
鳴きました。
あーあーってね。
誰がバミったかと思いました。
ねちゃんとねバミったとこ止まるんだよ。赤坂のカラスってもなすごいね。番組が終わるのは残念ですがもうごちゃごちゃ言いません。最後にお願いがあります。私の気になっている人、ハニワのミルクティーさんの言葉を聞かせてください。彼女が最初にメールで登場なさったのは小学生だった気がします。その年でラジオなんですけど、聞いていることにまず驚き、しっかり書かれているメールの内容にも驚きました。ラジオネームも覚えてしまいました。彼女のラジオネームを聞くたびに成長していくのが分かりました。そんな伸び盛りで多感な思春期に、久米宏という少し、厄介な人と触れたことを彼女はどのように思っているのか知りたいです。すいませんね、思春期に厄介な男と巡り合ってしまって、はい。
さあハニヤのミルクティーさん、どのように思っているのか手紙来ております。
そうですか、
はい。久米さん、堀井さん、彦一さん、こんにちは。ハニヤのミルクティーです。かっこセイロンは使用しておりません。アッサムでは荒すぎますので、ここは渋めのダージリンで、カッコ閉じ。どうですか？
ついていけない。
アッサムでは、
ミルクティーだからね。なんでミルクティーですから、もともと紅茶がお好きなんだと思いますよ。
ね、ラジナンを通して私は社会の新しい切り口 と大人社会での人脈を手に入れることができました。お手紙を読んでいただけるようになって、電話出演までさせていただいたことで、私の人間関係の幅が急激に広くなりました。中学の先生に始まり、その当時の校長先生であり、現在は大学教授となった先生にも名前を覚えていただき、その先生が別の先生に紹介してくださり、その先生から日本屈指の先生にお世話になることができました。これもひとえに久米さんのお名前と信用のおかげです。
それは紅茶の研究ですか？
わからないです。何の研究でしょう。私はラジナンの何が好きとはまとめられないのですが、久米さんを一言で言い表すなら何だと思います？
秀才エロ親父
それね、昨日ねスーちゃんとこで来て、いや聞いてるんだよスーちゃん、ほら一言で言い表すなら飲み物ですよ。
飲み物、
うん、
うん、
いただきましょう。ハニワのミルクティーちゃんが考える久米さんを。
やっぱり紅茶系なのかな。違うだろうな、
うん、そんな風にはいきませんよ。
うん、
堀井は天然水って書いてます
天然水なんだ。
高知さんはライムとかレモンとかのこうトッピングの役目をするって言ってますね。
あ、それじゃあアルコール系だね、きっと。
天然水とかに近いものです。久米さんはね、ペリエですって。そのまま飲む感覚でしょうか。刺激があるけどくどさはなくて嫌味な味もない。つまりラジナンはえらいお高い炭酸水でした。なんでしょうこの文章力
難しいね炭酸水か、ね、この番組は
ちょっとね、
そうか、ペリエってちょっとちっちゃめの1号ぐらいの大きさのやつでね、うんうん、緑の瓶でね、
うん、
あ、てけてね。
そうなん
だ。確かにうまいんですよ、うん。もうちょっと刺激が欲しい。もうちょっとあっても炭酸が濃くてもいいかないぐらい。
あ、ちょうどいい感じ
です。ちょっと炭酸が軽めでね。
はい、
でも、ブンってなるぐらいがあってね。
グリーンの瓶でね。
そう、グリーンの、ね、ペリエですか、うん。悪くないね。もともとね、
はいはい、
僕自分でもね、フランスの匂いをしてると思ってたんですよ。ペリエってフランスだよな。これ違うとね、何もなんないんですよ。
ほら、南フランスの香りがするってね、おっしゃってたと思いました。
確かに自分でもね、
梅さんから。
イブンタの彼女が住んでるあたり、行ったこともあります。先日、
はい、
久米宏ラジオなんですが終わってしまうのを知りました。放心状態です。2度目の出演の時、5年後にこの番組が続いていたらと久米さんがおっしゃっていました。それを楽しみにしていたんですが、今月末捨てられる食べ物たちという本を出します。以下URL をご覧ください。久米さん、堀井さんにどうぞよろしくお伝えくださいませ。あー、井出留美さんから。
井出留美さん、はい、
ありがとうございます。
はい、さあちょっと質問もいただいてますのでね、ちくわぶさんでございます。47歳の方です。
ちくわぶだけは理解できない、ちくわぶさんですね。
さあ、久米さんに最初で最後の質問です。この放送後、最初のご飯は何を食べるのか気になっております。教えてください
決まってないなそれは決まってないな。
土曜日はいつもね、お宅に帰られてマッサージとか受けるんですか？何をされるんですか？
あのね、マッサージはね、
うん、
ちょっと今危険なので、この期間は
ね、
先生とかなり密な状態になるんで ね、ちょっとやってないんですけど、
はい、
土曜日はね、割とね、お刺身系だったんですけど、もう新章の真似してね、ちょいとね、刺身、マグロの刺身でね、日本酒をちょっと塩って、やっぱもうお酒やめちゃったんで。
日本酒だ
だからね、
まずそもそも。
でも今日はね、刺身じゃないね、今日はね。なんだろうな、決まってないな。もしかしたらね、日本海側で取れたサバ缶のうまいのもらったんです、つい2、3日前に。このサバ缶がね、うまそうなんですよ。サバの缶詰ってような、一番体にいいって聞いてますんでね、もしかしたらサバ缶を今日はちょいとね、軽く醤油をちょいと紫をかけるの、サバ缶行くかもしれませんね。
あ、なるほど。
お久しぶりです。1年前に出会えた久米さんのラジオを毎週お店で聞いておりました。最終回とても寂しいですが、最後の放送も楽しく聞かせていただきます。ご対応の方と思いますが、また戸越銀座に遊びに来てください。大変な毎日が続きますが、体を気をつけてお過ごしくださいという、北海道の音更餃子の田中美希です。行ったんですよ、あの後、戸越銀座まで買いに。まあ、戸越銀座がすごい密だって言って、ニュースでね、人がうわーって、戸越銀座って感じで集まって、はい、今どうなってるか心配ではありますが、皆さん、ちょっとね、ソーシャルディスタンスをとって、
はい、
お豆腐餃子を買っていただければと思います。
イベノマスクさん、鹿児島の方です。生まれてから45年で人生初めての投稿になります。録音して毎週月曜日の通勤時間に聞いておりました。最後にお礼だけでもと思いメールをしました。番組で久米さんが毎年桜の季節になるとあと何回この桜を見られるのかとおっしゃっていたことが印象に残っております。なぜなら私の父、かっこ農業していたのですが、2回癌になり、心筋梗塞で倒れたりしながら、毎年のように、田植えもあと今年で最後かなと言っていたからです。父は今年で80歳、先週今年の田植えも無事終わらせました。多分、来年もやる気でしょう。それなのに、まだまだと思っていたラジオなんですけどが、先に聞けなくなるなんて寂しすぎるなと思っております。毎週楽しい2時間をありがとうございました。
まあ、しょっちゅう病気さえなんかする人ってね、大丈夫です。長く持つんですよ。はい、元気な人がね、大丈夫かなと思ったらね、コロッとね。
ほら、時々ちょっと病気されたりするから、結構長生きすると思います
よ。斉藤さん。毎週土曜日が来るのが待ち遠しかったです、はい、私が生まれたのは久米さんが入社なさった年1967年です。私の父も特定郵便局の局長でした。
そうですか。
堀井と義兄弟だね、
はい、
特定郵便局の一族って、うちはみんなで
頑張りましょう。
だから自由民主党は支持するんだ。みんな特定郵便局は欅の会だっけ、なんとかの会を
大事だ
自由民主党を応援するんだって言ってたんだけど
まだあるのかな。
保守のグループも最近のさすがの安倍さんを見てやめよう、この辺で久米さんが堀井さんのことを特定郵便局長の娘と呼ぶたびに自分がそう言われてるようななんだか懐かしい気持ちありました、
はい、
特定郵便局長の息子、それはイメージが出てくるんですよ。この国がかりで税金で食い上がって
ちょっと税金でかかる、ちゃんと働いてますよ。
嘘ついて保険に勧誘させやがった。最近は一人から
真面目にやってるんですって。本当に
久米宏ラジオなんですけど、今日は最春館製薬所に届いた埼玉県の野中さんのお便りご紹介しましょう。長年座骨神経痛の痛みで悩んでいました。夜は寝返りを打つ際に痛むこともあったんです。そこでラジオを聞いた通さんと始めました。続けているうちに周りから明るくなったねと言われていますという。最春館製薬所の通さんとは神経痛、リウマチ、関節などの痛みを緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料の市教薬のお問い合わせは 0120-305-305 朝8時から夜10時まで。通産とは指定第二医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305 へ。
陶磁器20万点の祭典、恒例の全国大陶器市を渋川市水沢観音特設会場で好評開催中。7月12日日曜日まで入場無料。日常食器から美術工芸品まで幅広く取り揃え、皆様のご来場お待ちしています。
サンライズプロモーション東京主催、 TBS ラジオ公演、チョコムーエキシビションアワーシークレットパーティー、サポーテッドバイウィズ原宿。イラストレーターチョコムーが8月13日から9月28日までウィズ原宿ホールで初の大規模展を開催。前売りチケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報、またはチョコムーエキシビションで検索してください。
梅広志ラジオなんですけど、
時刻は午後1時48分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクから近藤義則さんです。お願いします。
はい。 Facebook のザッカーバーグ CEO 最高経営責任者が26日政治家などの規定違反の投稿について、ニュース価値があると判断し削除しないものについては注意を促すラベルをつけて表示するという方針を表明しました。 Facebook は先月、黒人男性暴行死事件の抗議デモをめぐってトランプ大統領が 略奪が始まれば発砲が始まるなどと投稿したときに何も対応しなかったため、大手企業が相次いで Facebook への広告を停止する動きが広がっていました。で、 Facebook は今後は政治からの規定違反の投稿は暴力を誘発したり投票を抑圧したりするものは削除、ニュース価値があると判断したものは注意を促すラベルをつけて表示すると説明しています。日本医師会の新しい会長は中川俊夫さんと決まりました。任期満了に伴う日本医師会の会長選挙が今日都内で行われ、副会長の中川俊夫さんが現職の横倉義武さんを破って初当選したんですが、今回の会長選挙は医師会の内部からも新型コロナウイルス感染症の対応に追われる中で今選挙をやる必要があるのかなるという批判の声が出ていました。用水路に転落していたお年寄りを助けたとして救助のきっかけを作った猫とご近所さんに警察から今日感謝状やキャットフードが送られました。今月16日夜のことです。富山南警察署によりますと、今月16日夜のことです、現場近くを散歩していた人が用水路の中をじっと見つめ不思議な動きをしている猫に気づいてその視線を追ったところ、用水路に男性が仰向けに倒れていました。そこで猫の飼い主や発見者の家族など5人が駆けつけて身動きの取れなくなっていたお年寄りを助け出したというわけです。お年寄りは軽い怪我で済んだそうです。なお猫の名前はココと言います。メスです。ニュース以上です。
ニュースデスクから近藤義則さんでした。
1967年から15年間にわたり放送された伝説の深夜ラジオ番組金曜ナチチャコパック傑作集1974年版は好評販売中です。当時の担当ディレクターが選び直した熱い内容が今よみがえります。お買い求めはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 または TBS ラジオおすすめで検索してください。
それでは天気予報です。ニューススタジオから気象予報士の長谷部愛さんです。お願いします。
はい、この後は関東、岡山、新潟、石川ともに雲が多く、北関東は夕立のところがあり、岡山は夜に雨で激しく降る恐れがあります。明日は関東は午前中に雨が降るでしょう。最高気温は今日より低く26度前後の見込みです。岡山は晴れますが午後はにわか雨の可能性があります。最高気温は29度くらいでしょう。石川は曇りで最高気温は28度。新潟は朝は雨で最高気温は26度前後になりそうです。で、来週も梅雨空というところが多く、予報が定まりにくいでしょう。まあ、このため雨もやめるのをやめると言いかねないお天気などと、まあ、無粋な比喩に気持ちを込めるのはやめますが、本当にありがとうございました。以上です。
ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。
三浦淳と申します。
伊藤聖光です。この度東京国立博物館のアジアの名品珍品だけを集めた建物東洋館だけにフォーカスした音声ガイドができました。その名も
三浦淳
伊藤聖光が行く東博東洋館見聞録。このプログラムはスマートフォンアプリ耳タブで聞くことができます。
聞いてね。
はい、
久米宏ラジオなんですけど、2時からのゲストコーナー今週のスポットライト、今日のゲストは伊集院光さんです。久米宏 vs 伊集院光、どんなトークになるのでしょうか。2時からのゲストコーナーをお楽しみに。時刻は午後1時53分です。 TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センターの宇瀬博子さん、お願いします。
はい、東名高速の下りは大和トンネルで8キロ15分です。千葉の京葉道路下り船橋料金所付近、乗用車の故障車の処理始まりました。2キロ半の渋滞。神奈川の横浜新道の下りは戸塚料金所で2キロ10分、一般道の国道246号線の下り大和市深見西交差点付近の事故処理終わりました。埼玉は国道298号線の外回り三郷市の天神一丁目、トラックなど車両3台の事故処理始まって今通りにくくなっています。警視庁から以上です。
警視庁交通管制センターの薄井博子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は2時30分ごろお伝えします。
17歳の少年が起こした殺害事件、実話をベースに描く感動の衝撃作映画マザー、出演長澤まさみ、阿部サダヲ、奥平大健ほか、事件の真相に迫るとき、映画マザーは7月3日全国公開です。
久米博士ラジオなんですけど。
40歳の男性、三鷹の横綱さん、三鷹の新川というところにお住まいですが、初回からずっと聞いてます。最初から聞いてください。13年9ヶ月前から悲嘆に暮れた2週間を私過ごしております。10年ほど前のことですが、10年ほど前の2月ですよ、はい、寒い盛りに弟と北海道を旅した時のことでございます。今は廃線となった留萌本線の増毛の駅前にある喫茶店に入りました、うん、10年前の真冬、留萌線の増毛の駅前の喫茶店に弟と2人で入りました。雪にさらされた体にコーヒーとケーキがとても美味しかったのを覚えております。その店のママはボーイッシュで目の覚めるような美人でした、
はい、
言うんですよね、増毛の駅前のね、サビな喫茶店、目の覚めるような美人にこういう環境だと見える場合が多い目の覚めるような美人でした先客の常連らしい男性客が一生懸命そのママを口説いているんです、
はい、
私は高額のために聞き耳を立てておりました。最近や俺さ、ラジオにハマってんだけどさ、
うん、
ニュースセッションって番組やってた久米博士がさ、
うん、
さ学者とか作家とかいろんな人を呼んでるラジオのインタビュー番組なんだけどさ、これが面白いわけよ、最果ての見知らぬ土地で、
うん、
見知らぬ人が自分と同じラジオを聞き、恋する人に一生懸命語っている、
うん、
ママには馬耳豆腐、
うん、
馬の耳に念仏でしたが、私は北の大地で深い感慨に包まれておりました。留萌の駅前でさ、男がさ、ママさ、ニューステーションやった久米博士がさ、やってるラジオ面白いんだよ、ママはね、ツンとこうね、ちょっと男勝りな雰囲気でね、文面から、ママは知らんぷりしてんでしょうね。もし今が万が一ママが聞いてたらね、ラッキーだったけどね、この男はねそんなラッキー世の中にあるもんじゃないっすよ。はい、
久米さんが大好きな方からメールが来ていますよ。 TBS アナウンサー長峰由紀さんです。
それでね、一回僕ごまかしたことあるからね、この番組中に。
何ですか
フェイクのメールで。
違いますよ、本物ですよ。いやもう絶対泣かないと思ったけど、ここで泣いちゃいそうですね、もうこの長峰さんので。はい、行きます。私はラジオなんですけどの世界一のヘビーリスナーだと自負しております。
お、何を根拠に世界一なんだ。
TBS のアナウンサー
に、何と比べて世界一
なんだ。ちょっと黙って聞いてて。 TBS のアナウンサーになって本当に良かったと思えたのはラジオがあったからです。 TBS ラジオで A 六助さんと出会うことができて、その出会いが久米博さんにつながりました。ああ、今日も聞いて良かったと一人微笑む土曜日をずっと過ごしてきました。本当に長峰さん毎週聞かれてたんですよ。そうしているうちに、伝え手にとって最も大切なことは生き方なのではないか、そんな思いを抱くようになりました。今日も一人のリスナーとして、一人のアナウンサーとして、大好きなラジオ番組と静かに向き合っております。久米さん、富良野への妄想ドライブ、夢のように楽しかったです。またいつかきっと。
それは富良野へのドライブですか
番組もです。
あ、 A さんと出会えたっていうのは素晴らしいって。たまたまね、10日後が A さんの命日なんです、
はい、
七夕4年前なんですけども、 A さん亡くなったのね、うん、僕も A さんと会わなかったら今多分ここにいませんから、うん、でラジオにこれだけ思い入れを持ってラジオをやるっていうのはね、なんていうんですかね、僕結局 A さんと会って土曜ワイドラジオ東京って15年やりましたから、それのような、まあ、長峰さんも A さんとの付き合い長いんで、堀さんもそうですけどね、
はい、
ラジオの魅力っていうのはね、今日のゲストとその話にならないかな、なるかな。伊集院さん
はい、佐古道夫です。トリセンでは入会金、年会費無料のトリセン電子マネーカードの新規入会募集中。ポイントも貯まって大変お得。詳しくはホームページで。
安全です、新鮮です、トリセン。
高坂理香です。自分と自分の大切な人を守るために家にいる。それは医療現場に対する大きなサポートにもなっています。最強民放ラジオ5局横断プロジェクト。ハッシュタグ、医療現場を応援。
TBS ラジオ、グリーンサタデ
ー。ECC オンラインレッスンは、英語など選べる全7言語に対応。資格対策も。
ECC。2時です。
梅広志ラジオなんですけど、
声優の徳井空です。音声ガイドアプリミミタブで徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムーン編集長の三上武春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。未知との遭遇へ出発進行。
TBS ラジオクリーンサタデ
ー、ゲストコーナー、今週のスポットライト。
伊集院光さん、1967年東京都生まれ。高校在学中に三遊亭楽太郎さん、今の6代目三遊亭円楽さんに弟子入り。修行時代、伊集院光の名でラジオに出演するようになり、日本放送の深夜放送で人気パーソナリティに。現在 TBS ラジオで放送中の伊集院光深夜のバカ力は25年目に突入。
25年。
平日朝の伊集院光とラジオとは5年目を迎えました。
合わせて30年、合わせる意味ないか。
そのラジオとに一昨日久米さんがゲスト出演しました。代わって今日はこちらにおいでいただきました。最終回のスポットライトのゲストは伊集院光さんです。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
どのぐらいの人がおとといの番組聞いてらっしゃいますかね。
そう、僕らの番組反響すごかったですけどね。
ああ、そうですか。
伊集院が危険球いっぱい投げたのに、うん、あのおじさんはびくともしねえっつって、うん、だいたいそういう感想でしたね。
ああ、そう。
はい。
話も途中で終わっちゃって、わらじの話をするの忘れちゃって、
そうそうそう。
これがね、話しなきゃいけないと思ったんだけどね、話し始めるとね、10分ぐらいかかっちゃうんですよね。
じゃあ、ほぼ俺いなくていいじゃないですか。俺家で聞きゃいいじゃないですか。
あのね、でもね、説明、話はしといた方がいいと思ってね。
はいはい。
僕の感覚だとね、TBS にラジオ長い間脱いでたって感じがするんですよ。そっからなんですよ、そもそも。
はいはいはい。
随分ラジオ脱いでたんで、こういう今しは若い人はわからないかもしれませんけど、そろしよう、そろそろまたラジオ履こうかって。
うん。
僕、ガキの頃から映画が好きでね。
はい。
特に東映の、チャンバラ映画やって、もう小学校の頃も、毎週土曜、週末に2本、吹っ切られるんで、それ必ず近くの映画館に見に行くって習慣があって。
うん。
まあ、片岡千恵さんとかね、市川右太衛門さんとか、月見龍、さんとかね、月形龍之介さんとか、うん、まあ、東千代之助さんとか、金之助さんとか、伏見仙太郎さんとか、そういう大スターが出てたんだけど、小学校の時から、僕ね、早くの、すぐ切られちゃうとかね、うん、
はい、
すぐ追い出されたり、崖落っこってちゃうとかね、うん、それ、あれはね、例えば、広島の構想を描いた映画あるでしょ？
はい、はい、はい。仁義なき戦い。
仁義なき戦いでも、
はい、
金子の坊親分のところへね、
はい、
来て、うん、もう親分の周り、もう若頭とか、チンピラがいて、チンピラがこう画面の半分切れちゃった、罪のね。誰も見てないような、俳優、こいついつ消えるんだろうなっていうの、子供の時からの習慣なんですよ。
うん。
つまり、チンピラに思い入れをするっていう。
それってたまにいるじゃないですか。それ仮面ライダー世代よ。仮面ライダーが好きになる人と、うん、仮面ライダーの敵の位置はこっきりなんだけど、うん、えらいインパクトのある怪人っていうの、うん、ああいうの好きになることいて、うん、僕もそうだったから、ラジオパーソナリティ向きなんだと思います、うん、そういう人は。
あの、用心棒って黒沢さんの映画でも、はい、あれ、三船敏夫さんがフラッと寄るところでもう、組が二つ対立してるんですけど、はい、もう最初にこうね、あれ、ジェリー不条さんだったと思うんですよ。はって片当て切られるんですよ。はい、で、いてーとか言って転げ回るんですけど、はい、そのジェリー不条さんの脇にいた二人ね、仰天するわけですよ。
おはいはい、
その二人を見ちゃったら、もう、この二人この後どうなんだろうって、目に焼き付いちゃう、
はい。
そういう癖があるんです。
テレビはそのまま主役を追っかけてくるのが、まあテレビで、うん、で、まあまあ、言っても、メインの仇役みたいなもんだけど、うん、ラジオってちょっとそこに引っかかるみたいな、うん、黒沢さんの映画に偉い背の高いやつ一人だけ出てくるんだけど、俺名前も知らないんだけど、うん、うわ、あの人何者なんだろうみたいな、うん、ああいうのもしかしたら、で、その人の下手すりゃ役者人生まで見たくなるのがちょっとラジオ的ですかね。
そう。まあ言ってみれば、チンピラ役なんですよ。役者映画とか、時代もんでいくとね。はいはい、でも、どうもね、その、僕ね、あの影響だと思うんですけど、結局ね、A さんのラジオの番組でもそうなんですけど、萩本さんとか黒柳さんとかってご一緒したとき、
はい、
特にぴったしカンカンでテレビで、最初に何とかうまくいったときね、どうも今度55号と一緒に出ると、はい、僕の役周りはどう見てもね、僕の 理解と解釈はチンピラだったんだ。
なるほど。
明らかにチンピラなんですよ。
なるほど。
僕が若い子供の時から慣れ親しんだ。
はいはいはい、
僕の役周りは、これは、チンピラの、ちょうど、ぴったしゃないじゃん。真ん中に座ってたけど、
はい、
チンピラがね、髪の毛伸ばしたんで、僕ね。まあ、挑発でね、チンピラなんです。
あの二人がすげえ切り合いしてんのをびっくりしてみたりとか、
そうそう
ね、まあまあまあって言いかけて、またやられてみたりとか。
うん、で、黒柳さんと一緒になった時もね、僕はどうせ、なんて言いますかね、チンピラの役どころで、つまり僕は言いたかったのは、そのわらじの話で言いたかったのは、チンピラっていうのは僕にの役回りだっていうんで、なんとか生きていったんです、前半は。
はい、はい。
チンピラだったから。
はい。
僕はチンピラの役回りで、こう、賑やかしてるんですが、こう、いつ転げ起こってもね、崖から、いいっていう。ところがやっぱりね、最大のミスってばミスとか計算違いってやっぱりニュースステーションですよね。
もうチンピラどこじゃないですかね。ど真ん中ですからね。
あれでね、チンピラで、でもね、精神はチンピラでいようと思ったんです
よ。よいよっつったりね。
精神はね。
おかしかねえかっつったりね。
だってチンピラは僕の拠り所ですから、
はいはい。
ニュースステーションではチンピラ役はまずいんだけど、精神としては、チンピラを全うしようって、思ったんです。
はいはい、うん、
で、ずっとこのチンピラって言葉、僕、もともと子供の時から、割とあの、人参がほとんど入ってないきんぴらが好きなんですよ。
響きもちょっと面白いしね。
これ、チンピラっていうのが、僕の拠り所で今まで生きてきたんです。ニュースステーションでちょっとチンピラがちょっと真ん中いっちゃったのはまずかったと思って、で、今回も13年経ったこの番組、もうずっと精神はチンピラなんです、僕。あの、歳は取ってますけど、年取ったチンピラだっているわけですから。チンピラのまま年取るやつはいっぱいいるですから
ね。ちょっとそれ聞いてなんか理解できるのは、うん、ニュースステーションでメインのキャスターなんだけど、余計なこと言うじゃないですか。で、ある意味、ある意味キャスターとしては余計なこと言って、ね、うん、チンピラって余計なことを言う役じゃないですか。
金子の坊に怒られるんだよ。あの金子の坊親分にね、バカ野郎って、お前にバカ野郎って言うのに筋合いはねえや、みたいな。
まあ、そういうことですよね、うん。変な表情したりして、なんかちょっとそこを分かりやすくしたりとか、あとなんでしょうね、理屈じゃないよってところをちょっとこう、うん、なんか分からせてくれるところじゃないですか、うん、予定調和でもなく何か、うん、よよってやる役じゃないですか。でもそれとメインを両立するのは相当ですね。大変っていうか、
このラジオだと堀井さんと二人しかいないから、うん、まあ、堀井は女親分ってわけにもいかないしね、おかみさんって雰囲気もあんまりないし、
いやいやいや、
だからなんとなくね、自分はやっぱりチンピラでいたいのにっていうのはあるんですよね。ずっとメインストリームには行きたくないっていう。
どんな気持ちですか、チンピラにの横にフォローするの。これ切られちゃう、本来なら切られちゃう。
切られないように。発言は基本的にチンピラだもんね。
そうです
ね。君チンピラ、チンピラって言葉知らない？
え？
チンピラって
知ってますよ。
そういうわけでとんでもないことは知らないんですよ。
知ってますよ。チンピラは知ってますけど。秋
田でもチンピラ、秋田でもチンピラ。
チンピラどうしようもならないですもんね。直せないですもん。
しかもさ、
チンピラって直せない
の。局からの命令で、そのチンピラについてけって言われてここにいるわけだから。だから
チンピラが落としたまま、もう拾おうとも思いませんでしたし、あ、落とした落としたと思って見てました。
だからまあ、今13年経って言うんですけど、ラジオ聞いてる人もね、ちょっとチンピラに付き合うのって大変だと思いますよね。王道じゃないっていうのを意識してますから。
いやでもそこぐるっと回るのは、うん、久米少年がチンピラ好きだったみたいに、きっとラジオを聞いてくださってる方って、そのチンピラ好きなんだと思うんですよ。余計なこと言いだったりとか、うん、そんなに前出たら切られちゃうぞっていうのを、
切られちゃうよ
見ててドキドキしてくださる人がおそらく、うん、まあ、僕のラジオもそう思いたいし、ラジオを聞いてくださる方の本質にそういうことあるんじゃないかな。メインはメインで楽しむけれども、いいんだよ、いい表情してあいつが、すぐ切られちゃうんだよ、つって、うん。できれば次回も出てほしいから、今日は切られねえでほしいな、ぐらいの感じっていうんですかね。うん、
まあ、この話は多分ね、伊集院さんは分かってくれるだろうと思って、わらじっていうようなキーワードにしてね、結局時間がなって、おととい話、そびれたん
ですけど。そう、話、これ長くなるから。
これ、この話と長くなるから、できないから、
はい。タイトルだけ言って中言わないっていう、ひどい話なんですよね。
なんだろうと思って。だ
から、わらじってね、はい、だからまたわらじ入ってっていう本来のチンピラになってね、うろうろしていきたいな、しばらくって思うんです。
なるほどね。うん。どっち方面行くんですか？
まあ、都内でね。
チンピラ？
うろうろし
よう。パスモが通用するあたり
で、ね。あたりでうろうろしよう。
うろうろしよう。パスモ乗れるらしい人がね、うろうろしようかと思ってるんです。
なんかね、ゲストで呼んでいただいたから、僕から久米さんに質問するのはあんま違うと思うんですけど。
いや、もう、僕もね、今ね、俺、ゲストで呼んだんだよな、と、今。
そうです。
今ね、俺そう、僕の立場は何だろうって今ね、するとね、ゆうちゃんが話しにくそうにしてるんでね。
で、一つ
だけだって忘れてた。
わかりやすい質問なんですけど、なんで俺なんですか？なんか、その、久米さんが俺に何か伝えたいことがあるのか、俺に聞きたいことがあるのか、なんかでしょ、おそらく、ゲスト。
いや、木曜日に、そちらに僕が出演するって話になった瞬間に。
はい、僕がリクエストしました、それは。
そう、はい、その瞬間に、じゃあバーターで行こうっていう。
あいつだけいい思いするんじゃなくてっていうの。僕ね、まっとうな寸法で言ったら最後のゲストって、俺、堀井さんだと思ってたの。
え？
要するに、堀井さんの思いってあんま、聞いてないでしょ。
辛いからな、聞くの。いろんな意味で。
最後にもしかしたらぶち切れるかもしれないから、いい加減しろ、これやろうって。で、わかんないけど。
チャンスを伺ってましたよ。
前数の番組昨日聞いてたらね、めちゃくちゃ言ってましたからね、やっぱり。
めちゃくちゃ言ってました。
やっぱり、それは間違いだなくても僕の考えは正しいと思ってた。めちゃくちゃ言ってた。
うん、ゲストにして、みっちり聞かない方がいいっていう、正面で浴びない方がいいっていうね。
うん、まあ、ラジオは、でも、結構面白いからさ、テレビの場合は、A さんがテレビが嫌いな理由っていうのはいっぱいあったんですけど、うん、やっぱり最大の理由はね、あまりにも多すぎるってことだと思うんです。
う
ん、見ている方が。
ほうほうほうほう。
で、ラジオだとね、多分これ A さんの好きな言葉で、テレビは出てる人と見ている人の間にね、なんか、縁日とか縁っていうのはちょっと考えにくいほど多いんですよ。あまりにも巨大なマスですから見てるのが、うんうん。ラジオだといくら多くてもね、なんていうんですかね、リスナーの方とこうやって送り手と、なんかね、メールはいただかないまでも縁があるっていうのはね、話しながら感じません？
いや、僕なんか深夜の3時5時からスタートだから、そうすると縁がなきゃ聞きゃしませんよ。
僕も3時5時5回やってますから。
3時5時なんてのはね、ちゃんとした起きた、した起きてないんだ
よ。まともな人は起きてないんだ
よ。ちゃんとしすぎてる人、うん、新聞配達とか、うん、それからあと、お豆腐屋さんとか起きてて、
うん、あ、起きてる。
あの時間起きてラジオ聞いてる人は俺と同じぐらいちゃんとしてない人なんだっていう、その何連帯感っていうか、うん、すごくて、で、今もやっぱりラジオメインのカルチャーじゃないから、今聞いてもらってることすごいなって思うんですよね。あ、俺それがね、今、SNS によって発言を中途半端に引き出されるじゃないですか、うん。本当に聞いてた人は相変わらずそこまでメインじゃなくて、まあある程度、久米さんの言う赤つったつもりが黒だった黒って言ったつもりが赤だったに関しても、うん、まあまあこういうことだろうって理解してくれる人だけど、それを久米さんが赤っていましたよ本当は黒なのにっていうことを、うん、少人数のその縁じゃない人のとこにうわって引きずり出して炎上するじゃないですか、 あれどうしますか、辞める人にどうしますかって言っても困るんですか、うん、あれ俺らどうしたらいいですか。
だからね、ラジオってちゃんと聞けば、
はい、
ラジオで話してる人って SNS に比べればもうちょっと起承転結しっかり話してるんだよね、
はいはい、
ちゃんと話してるんですよ、
はいはい、
で途中まで聞くと危ないんだけど、はい、最後まで聞くと、あ、そういうことなのねって腑に落ちるような話をちゃんとみんなしてて、
はい、
SNS みたいに書き出しの産業で終わるようなことはないんですよ、
はいはいはい、
結論の2行もちゃんとあるのに、はいはい、だからラジオをちゃんと最後まできちんと、でもね、SNS に慣れてるやつっていうか、そっちの病気になってるようなやつは、発言した頭の、なんていうの、15秒ぐらい聞いてね、こんなのダメだもんっていうね、
はい、はい、
その可能性はあるんですよ。
で、さらにはね、書くやつは書くやつで、そう、要するに結局、読んでくれた数が報酬だから、
うん、
そうすると、トースポの見出し的なこと、うん、要するにもう、そこをつまみ取るのがうまいんです。
うん、
要するに、僕らは逆説的な皮肉で言うみたいなことが好きだから、それを始めてるのに、知ってんですよ。書くやつは勘違いしてない。
うん、
知ってて、あれは最終的に逆説的な皮肉に落とし込んでるって知ってんだけど、そうじゃないところを書く。で、そうすると、これ確信犯です、こいつは。
うん、
でも、読んでる人はそれは素直に勘違いもするし、
うん、
読んでる人はどうもけしからんことを言ったってなるじゃないですか。これでみんなまあすごい勢いで燃えていくんだと思うんですよね。だからこれが。
ただラジオの場合はその後少し議論できるじゃない。
うん、うん。
SNS で一般の人が終わってるけど、
はい、
ラジオの場合はリスナーも我々話しても含めて、次回の時間もあるし、
うん、
そのことだけについて1時間話そうってことをやろうというのができるからね。
うん、
SNS ってね、言ったやつはね、その後読まない可能性あるな、あれ。
で、もっと言えば今タイムフリーあるんだけど、そのネタ元は確認しませんからね。
うん、
あんなに怒ってるのにネタ元は聞かないんだっていうぐらい聞きませんからね。うん、でも、それにも我々は打ち勝っていかなきゃならないんだと思うんですけどね。そいつらすらも納得させたり笑わせたりしなきゃいけないんだろうなって思うんですけどね。うん、
ただその配慮の量が浅いって書いて線量って言葉あるじゃないですか、
はいはいはい、
日本人はちょっと線量になってますよね。
線量、
線量、
うんうんうん、
もうちょっとちゃんと考えるっていうね、その話を聞いて一回飲み込んで、
うん、
もう一回自分で反芻して考えるって、聞いた瞬間にへらって反応しちゃってね、その反応の仕方もどっかで、うん、自分が聞きかじったことで反応しちゃったりなんかして、
うんうんうんうん、
じっくり考えて、ヨジョンってのは本当にあいつの妹かみたいなね。あんなに似てない兄弟が本当に世の中にあっていいのかっていう、本当にそこにまで考えてみたこと、あんなに子供の時は同じものを食ってたのにずっと、あんなに体型が違う兄弟って世の中に存在していいのかって考えたことがあんのかっていうことですよね。どう考えてもあれ、父親か母親どっちか違うだろうって考えるのが普通だけど、みんなヨジョンは妹だってもう決めつけてるん
ですよ。いいですね。チンピラがど真ん中に今いる感じいいですね。横で、おかみさんがよしなさいよっていう顔してんだけど。
チンピラ精神治りませんから、
ね、
だって二人が兄弟だって普通は信用しませんよ。
うん、
あんな体型の違う。伊集院さんは前にこんな体験の話
で。俺逆にそっくりなんですよ。あっちにそっくり。兄弟ってみんな信じるかもしれないです。うん、少し刈り上げりゃ同じ顔になるんですよ。
伊集院さんが兄弟だったら信用します。
みんなね、信じ
てる。あの二人が兄弟ってね、顔立ちも違うし、体型だって同じもの食ってるはずなんですよ、しばらく。
そうですよね。
スイスも一緒に留学してるしね。あんな違うって。まず疑ってかかるってのは普通じゃないの？それも鼻からみんなね、妹のヨジョンがって言ってんだよ。
これほら、SNS とかネットニュースに切り取られると、はい、もう、はい、久米説として、はい、兄弟ではないと発言っていうことになるわけですよ。
そう、南側の飛ばしたチラシね。あれで、お兄さんの方はね、制裁の子供じゃないって書いてあったのが激怒したんですよ、北から。それを読んで。
はい、
つまり、ペクトーさんの血を引いてないんだ。制裁の子じゃないのがお兄ちゃんで、制裁の子供が妹だっていう一文があって、はい、それに激怒したんですよ、北の連中は。だけど僕はね、そっち正しいんじゃないかな。
もう絶対、この笑顔の感じとか出さないしね、チンピラ論の感じとかなんか、あんな100文字ぐらいの中から全部排除されるから、久米説ですからね、もう下手すりゃ、最後に言っておきたいことはこれだぐらいのニュースになりますからね。
いや、ただね、
恐ろしい話ですよ。
昨日かなんか NHK の夜の番組見てたらね、 あの、ヨジョンのね、10歳頃の写真が出たんですよ。
はい、
僕初めて見たんですけど、うん、あの写真を見たら、うん、兄弟です、ね。まるまるとしてやな、あれが。今、細表じゃん。ここまん丸な顔してんだよ、あのヨジョンが。はい、これはやっぱり、血を分けた兄弟かって、
いや
うん、思いました。
久米さん、本当にもう終わるんですか、このラジオ。
ね。喋らすでしょ、
いろいろ喋りたいこといっぱいあるじゃないですか。
だからこの後、TBS ラジオ、あの、スポンサーもお宅いっぱいついてるし、頑張って、あの、くださいね。
投げられちゃったよね。
でもラジオはね、最近ね、この番組に限ってでか他わかりませんけど、まあ、コロナのことがあったんで、
はい、
まあ、テレビの報道番組なんかも、最近ちょっと落ち目になってますけど、コロナバブルってのは完全にあって、
はいはい、
情報番組がすごかったんですよ。はい、数字はガーッと上がってきて、でもさすがに毎晩コロナの情報じゃね、みんな飽きるから、少しワイドショーも数字は下がってみてきてますけど、ラジオもちょっと コロナバブルの皆さん、ステイホームでね、
うん、
ステイホームリスンラジオでね、
うんうん、
あのラジオ聞く人増えたんで、はい、いいチャンスだと思いますね。
で、その人たちが、またその普通に通常に会社行かなきゃなんない時に、あ、ラジオ聞くのって面白いな、残せるか残せないかは相当僕らの、こう、腕にかかってるような気がして。
だってちょっとラジオ聞いた人はわかるけど、ラジオ聞いた方が頭良くなるもん。テレビ見てたら、あれですもんね。
あれですもんね。上手なところで、あれですもんねにしましたね。
だって、ラジオ。
ごめんなさい、俺テレビも出るから。
ますよ。
それがすごい困るんですよ。昔、大沢優里さんの最後の方も僕ゲストに出たんですけど、うん、ずっと優里さんがテレビ消しかなんて言うんだけど、俺そっちも出るってと思いながら、すげえ困って。ね。
だってテレビの場合さ、随分切り取られちゃわない？伊集院さんの発言も存在も。
切り取られ、
向こうの都合で。
切り取られちゃうし、僕らなんかはそのバラエティに出るのが多いから、
はい、
センテンス長いやつが呼ばれないです、
うんうんうん。
要するに、2点3点して面白いところに落ち着きますとか、面白い話の入り口だったんだけど、最後ちょっと怖いねみたいな面白さは、テレビ的じゃないですから、何が起きて面白かったか。だから、最終的には一発ギャグみたいになっておくわけですよ。そんなの関係ねえって、何が何と関係ないかみたいな暇はないんです。もはやバラエティなんです。
そうなんだよね。
はい。
あの、おとといの話の続きですけど、
はい、
土曜日だけラジオやってた時代に、
はい、
あの、例えばやっぱりベスト10なんかだと、そう、起承転結の話はできないですよね。
そうですね。
起承転結の話はできない。キーキーぐらいだね。
キー、ケツ、それと、だからそれがすごいのは、やっぱ一発ギャグってケツですもんね。
そう。
もうキーも点もなんもないですよ、うん。いきなりケツじゃないですか。で、それにもフィットしなきゃいけないし、うん、俺それが下だとも思わないし、うん、あの、やっぱ両方出るから。思わないけど、久米さんが言ってた、ラジオ用のその喋り方とテレビ用の喋り方は確実にあるし、それを考えながらじゃなくて反射でできるようにしておかないと、
うん、
多分両方からいらないって言われますよね。
例えばなんで僕がわらじかって話、テレビであれできないもんね。
あ、できないですね。
できない。あんなことをやったら全部嫌いじゃんもんね。
できないです。
わらじって言った時、全部嫌いじゃん。わらじになるとか話、これ、ダメだこれ、切っちゃうって嫌いちゃうじゃん。だからラジオじゃなきゃああいう話ってできないんだよ。
はい、は
い。そういうことを考えると、やっぱりテレビ見てるとバカ、良くないよね。
僕は良くないしてませんよ、テレビの皆さん。わざわざテレビ出ますからね。
もう伊集院さんテレビの人ですから。
いやいやいや、それも悔しいんだよな。それもなんか悔しいっていう、ね、
うん。
でも、本当に両方切り替えていくとか、両方ありとかはすごく難しいけど、逆に言うと、久米さんの年齢と久米さんの実績って、両方、久米節になっちゃえば、両方許してもらえる、立場にせっかくいらっしゃるのにっていう気がちょっとするんです。
あのね、ラジオがね、やっぱり本番中にぼーっとしてるとき多いんで最近ね。今日はね、今日は最後だから。
私肉食べた
ら。うん、彼女寝てますからね。
ぼーっとしてる人と寝てる人で校長集中のラジオやられちゃ、こっちはたまんないですよね。
今日は最後だからね、一応、かなりちゃんとしてる方なんだね、きちっと。普段はね、目は開いてますけどね。
ぼーっとして
二人ともね、目開けてな、あの、そのまま寝るのがね、あの、ひぎと言われてますからね。
誰が起きてんだ、このラジオ。
だからね、なんて言うんだろうね、集中力。そう。集中力。コンセントレーションが最近ダメ。
あ、そんなもんですかね。
そんな情けないです。そんなさ、要するに今、ちょっと本当に信じて情けないような顔してかわいそうに言った
から。
俺、この今ラジオを聞いてる人の中で、 すごくこういう人がいてほしいっていう人間像があるんです。
はい、
今まで久米さんのことが大嫌いで大嫌いで、久米さんが何か言うたびに、あいつのせいで日本がダメになるし、あいつは日本の敵だって言ってた人の中に、
おい、
それでも存在しててほしいっていう人がどれぐらいいるかです。その人の考え方は僕はすごく尊重します。
うん、
ただ嫌い、こいつは大嫌いです。ただ大嫌いな奴がいた上で、そいつを論破する自分の考えをしっかり持ってたいっていう人が、どれ、何人かで一人で僕はいてほしいと思ってて、やめちまえって言うけど、本当にやめんなよバカタレがって思ってい、いる人が、どれぐらいいるのか、そういう人がいてくれるんなら、耐えられます。どんなにネットで自分が言った発言が今後誹謗中傷されても、その人は敵ではないって思うんで、今って考え方が逆の人は敵じゃないですか。考え方が下手じゃ逆じゃなくてちょっとでも違う人は敵じゃないですか。だから、久米さん、いっぱいそういう意味で違う考え方逆の人いるけど、その方たちは聞いてなお文句をずっと書いてきたと思うんです。SNS にも。メールにも書いてきたと思うんですけど、その人たちの中に本当に一人でいいです。何もやめることはないっていう。その、久米宏違うぞ、俺と考え方が違うって言っていること、この全パッケージで僕のラジオとの付き合い方だっていう人いてくれないと。
僕ね、人に嫌われることは覚悟はしたんですよね、この業界に入った瞬間に。
はいはい、
それはしょうがないと。
はい、
みんなから好かれるようじゃどうしようもない。
むしろ、はい。
嫌われるのはしょうがない。もしかしたら憎まれるかもしれないし、まあ脅迫状もいっぱいいただきましたけど、多分ね、いくら嫌われても構わないっていうのはね、それに対する逃げの一つがね、最初の話ですね。どうせ俺はチンピラだよっていうね。
うんうん、
多分そうだと思うの。
うんうん、
多分それ僕の逃げの手だと思う、うんうん。俺はどうせチンピラなんだから嫌われようが、まあ大げさな話をすれば殺されようがね、うん、構わないんだ、うん。俺はチンピラなんだからっていうのはね、嫌われることに対する僕の言ってみれば反論だったんですよ。
はいはい、
きっと、
はいはい。
逃げ道だったのかもしれないね。今にして思えば。
でね、当然大半の人は素直にチンピラ、邪魔だチンピラって思ってていいと思う、素直に。
うん、
でも、2の人は、じゃあそのメインの男前の役だけ映してたら映画面白くはならないっていうことを、ちゃんと本質を理解する人は、いくらその出てくるだけで虫が走るようなチンピラだとしても、うん、あいつに1分使うんだったらば、主役のアイドルちゃん映せ。っていう人も、そうじゃないことを知っている人が、全員も困るんですよ、全員も、
うん。
そんななんか予定調和なことでやりたいわけじゃないから、うん、でも、数人はいてほしいんですよね。
うん、
なんかそれをいつも、僕もラジオで怒られることすごいいっぱいありますけども、
怒られるよね。
怒られます、怒られます。で、心折れそうになることも、やっぱり、喜んでもらいたくてはやってますからね、基本的には。心折れそうになるんですけど、最終的にそういう人さえ言ってくれたら、それも受け止めようって思うし、自分と違う意見でも受け止めようって思うし、うん、できないと思っても自分の意見をぶつけて、説得ができないと思ってもぶつけてみようと思うんですけど、なんかこのラジオにそういう人いてほしいし、まあラジオ全体にそういう人がいっぱいいてほしいなって思いますよね。
ラジオで喋ってる人結構考えて喋ってるしね、もしかしたら聞いてる人も考えながら聞いてる方が多いんだとしたら、やっぱりテレビと違ってラジオっていうのは送り手と受け手はかなり濃い縁にはあるよね。縁は
ありますね、ありますね、う
ん、空中で電波見えませんけど、
うん、
赤い糸は結ばれてると思いますよね。
うん、
縁はあると思う。
でそれが果たして僕らそうあってほしいと思ってるだけなのかそうなのかは、久米さんがそうやって言い切ってくれると僕もちょっと頑張れる。たまに疑います、やっぱりね。僕はハガキの時代からラジオをやっていて、どうしても今の SNS ですら同じ重さで受け止めちゃうんですよね。
ああ、そうなんだ。
で、それがどうにか、それは違うんだ、違う。それは A さんとも話したんですけど、それは違うんだと。そのわざわざお金をかけて手間暇をかけてハガキでそれでもお前の言ったことを許せないっていう人の重さと、今無料で SNS に書くそのお前死ねっていうことの重さは違うって思いたいですけど、どっかで混同していくから。
人間だもんね。
だし、逆に言うとそれを思いって考えられたからちゃんと深夜放送長くできたとも思ってるんです。 あの、たった単に気まぐれに面白いって言ってくれた人も俺面白いと思ってるんだって思ってきたから、だから、深夜放送もやれるし、今ラジオもやれるんだけれども、ただ、あれ全部受け止めると相当心が来るじゃないですか。
うん、
なんかその辺の訓練も俺これからいるんだろうなと思うし、じゃあそれをある程度聞き流せるようになるっていうことは、貴重な意見も聞き流せるようになるところだし、褒め言葉も聞き流せるようになるってことで、それは自分たちの今までやってきた、そのラジオとはっていうこととの付き合い方と、全く違う局面に入る気がするんです。
僕は聞いてる人は全員ほとんど信用してるんですけど、
うん、
僕のこと大嫌いだっていう人も聞いてくれてるだけで信用してるんですよ。
はいはいはい。
SNS でなんか書き込んでくれるやつも書き込むだけで僕は信用してるんです。
はいはい。
ある意味全信用なんですよ、
うんうん。
それでなんとか乗り切れるんだと思いますけどね。僕は信用してるんです。
うんう
ん、なんかリアクションしてくれる人は信用してるんです。うん、それだけで、
うんうん、
大反対くめしね。これも信用してるんです。そこまで考えてるんだな、お前は。くべしねとまで考えてるんだ。あなたは偉いって信用してるんです。
だからこれが、その、聞いて書いたもの、で、その書いたものを見た人、で、それに対する、また曲がった解釈を見た人まで、今度ダイレクトで、伊集院しねって言えちゃうんじゃないですか。この辺が、俺いつまで耐えられるんだろうって、ちょっと思います。で、新しい感覚の人たちって、耐えられたりすると思うんですよね、
うん、
もう生まれた頃からネットも SNS もあるっていう、
見慣れてるよね、
見慣れててハガキを受けたことがない人
お
で、僕は A さんと話したのはハガキの筆圧とハガキの文字のバランスとかで怒りの度合いって見えますよねっていう、うん、
なるほど、
最初冷静に書こうとしたのに途中から筆圧強くなって最終的にスペース足んなくなってるような人の怒りは本物の怒りだからって思いますよね。で、これがメールのこのいわゆるフォントになっちゃうとわかんないですよねっていう話を A さんとしてて、で、それを今わかろうとしてるし読み取れるようになりたいと思ってますって、ちょっとわかるようになってたんですけど、今度ね、やっぱ SNS になってくると、これがちょっとわかんないですね。
リアリティっていうのはやっぱり、伊集院さんみたいな親分の脇に僕みたいな年寄りの手下がついてるっていうのは、リアリティですよね、薬剤画としては、
うんうん。あ、そうですよね、う
ん。これ逆だとね、あの漫画になっちゃうんだけど、うん、僕がね、もう年老いてね、うん、もうそろそろ引退して、うん、もう無所に行くのは3回行ってっからさ、お勤めはもう嫌だけど、うん、一応この親方にはついてるか、親方どちら今日はあの日までいる銀座なんてことは、そういうドラマってリアリティあるでしょ、僕が。
急に。
三下でね。
急に、でもなんかね、配役が見えてきて、だけど実は、すでに穏やかな顔にまでなっちゃってるんだけど、実は相当な地獄をくぐり抜けてるっていう感じとかもちょっと面白いですね。
ありがとうございました。突然終わりますけど。
あ、本日時間いっぱいですね。
そうなんです、はい。この間伸ばしてくれてありがとうございました、時間。
とんでもないです。
もうあんな3分か4分、あの枠飛ばしたでしょうね。
いやいや。
今日飛ばす枠ないんです。
いや、とんでもない。あの、本当に僕もお邪魔しすぎで、ね、あの、言葉はつきませんけど、とりあえずお疲れ様でした。
この後も TBS ラジオよろしくね。
いやいやいや、なんか乗せられたぞ乗せられた
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日で最後の今週のスポットライトゲストは伊集院光さんでした。伊集院さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。無事に。
久米宏ラジオなんですけど。
幽霊なピアノの旋律、今最も注目される若手ピアニスト、 TBS ラジオ公演吉見雄輝ピアノリサイタル2020は7月23日祝日の木曜日に浜離宮朝日ホールで開催します。チケット好評販売中、詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報、またはサンライズプロモーション東京のホームページをご覧ください。
久米宏ラジオなんですけど。
指の関節をはじめ、肩や膝の関節、さらには股関節まで何をするにも痛くて、どうしてよいのかわからない。あの痛みはきっと経験した人でなければわからないでしょうね。ずっとこのままなのかと悩んでいた矢先に、ラジオで通算等の話を聞いて無料の宿泊を申し込みました。電話して本当に良かったです。というですね、お便りをくださったのは、痛みで悩んでらっしゃった米田さんなんですね。 そんな米田さんのような痛みをですね、緩和する医薬品、それが再春館製薬所の通算糖です。麻黄、杏仁、翼位仁、防衣、肝臓の5種類の生薬を配合しています。リウマチをはじめ、膝関節や肩の痛み、神経痛でお悩みの方もですね、まずは通話料無料のフリーダイヤル、0120-305-305、0120-305-305、再春館製薬所までお電話ください。朝8時から夜10時まで、年中無休で受け付けております。
久米宏ラジオなんですけど。
時刻は午後2時34分です。TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センターの臼井裕子さん、お願いします。
はい。東名高速の下りは大和トンネルで3キロ、千葉の京葉道路下り船橋料金所、乗用車、故障車、路肩で処理中で2キロ半です。首都高速は向島線の下りの箱崎、乗用車4台の事故、右側車線で処理始まって、江戸橋過ぎて外回りは竹橋から35分、内回りは宝町から混んで20分、反対の上り線は影響で箱崎で2キロ10分ぐらいです。神奈川は湘南の134号線、鎌倉の上りは雪合橋で2キロ、下りは越越で2キロ半、千葉は16号の外回り、花見川区の三角町、乗用車2台の事故、レッカー作業中で1キロの渋滞、都内は環八の外回り環八五日市、工事で3キロ半、40分かかっています。警視庁から以上です。
警視庁交通管制センターの臼井裕子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報は2時48分ごろお伝えします。
不安でいっぱいだった時、たまたま流れた曲が私を元気にしてくれた。
ラジオならすべての曲が誰かのレコメンド。ちょうどいいぬくもり、ラジコ。
久米宏ラジオなんですけど。
テレワークのためのパソコンの選び方、セキュリティ、オンライン会議まで解決方法を提案します。私たちデルテクノロジーズの IT アドバイザーにお電話ください。そんなことまで相談していいの？という方もお気軽にどうぞ。0120-726-726 まで。
TBS ラジオクリーンサタデ
ー。
調子狂ってる。
そうですよね。あれですか、今日は出囃子なしで。
出囃子なしでね。
テープが切れちゃったのか。
ちょっとね、やってみようかなと思いました。いろんな試みを。はい。
メールいただいてます、彦内師匠ですね。かんころもちなすさんです。
なんか読み方間違えてる。
彦内さん、はい、毎週、新作落語に触れられる喜びがなくなってしまうと思うと、本当に残念です、はい。毎週新作を作るのは本当にエネルギーのいることだったと思います。はい、すごいよ、彦内さん。
ありがとうございます。いやー、13年と9ヶ月っていうのは、話し家の、まあ、僕、修行期間の前座を取っても、半分以上がこちらでお世話になっているんです
。すいませんね。
いやいやいや、
とんでもない。あなたの人生を奪ってしまってる。
もう奪われました。うん。もうあんなに小さかった小学生の娘が、を私立大学に送り込み、成人をするという。
そしてね、
新内成り立ての若手の、私が中堅新内になって、うん、弟子が来て、なんか、うにゃうにゃいますけれども、そして、落語協会の理事になるという、激動の、まあ、もちろん、伊集院さんもこの世界、僕、演芸の落語会にいたら、伊集院兄さんですからね、さっき聞きながらそう思ったんですけれども、まあ、そういう激動の時代をずっとね、もう歩ませていただきまして。
俺と堀井は変わってないね。
いやいや、僕だってもう、なんでもないんですけれども、それでもう、ね、最初に、久米さんに言われた一言ありまして、二人っきりで。そして、今年の2月ですね、他から耳に入る前に僕からって言って、久米さんと二人っきりで、1時間15分ほど、二人で、
ゆっくりとお話をさせていただく機会があったんですけれども、そのことをみっちりと喋、ると思ったら大間違いでございました。いやーしかしこれは生楽はもうやり納めながらねしんみりすると思ったら大間違いだ。やっぱり舞台袖いいよねこうやってね、これ特権だよ舞台袖でさね、おちらのさ仲間うちの袖で見られるっていいよ。いや今年ね、そうそうそうだよ、80歳迎える彦一師匠今日で自分に幕引きだって言ってた。鳥の前の膝だからさ、普通鳥で上がるけれどもやっぱり上がってくるのいいよね。わわわわ、出囃子が流れてきた。うわー
彦一話、今週のネタおろし生落語。
そうだよこれだよ、なんかこのデバイス今日使ったらしいね。でそうだよ、てんてんてんまりでマリと殿様って言うんだ。わわ出てきた。わ、自分で幕引きって、出てきた。あ彦一師匠だ。いっぱいのお運び様でございましてありがとうございます。私もそろそろ自分の限界を感じます。遅いよね、気がつくの遅いよね。え、ね、今日何やるんだろうね。で、俺じゃあ楽しみだよ、得意ネタがね。今日はお題話をやろうと思います。お題話なんてやる師匠なんかいないよね。お前知らねえのか、30年前彦一師匠ねお題話毎日毎週毎週ねやってたのがあった。あ、なんか聞きましたよ、コロナのぐらいの時に。そうなんだ、俺間に合ったんだ。コロナの頃からラジオ聞き出したからさ、その頃最終回確か覚えてた、久米宏さんの。そうそうそうなんだ。あ、僕それ間に合ってないんですよ。あ、じゃあお前その後の、ラジオなんですけどってあったって聞いて、その後の久米宏のショッピングなんですけど、これね、覚えてんだ。これすごかったね。つぶれ梅が売れる売れる。そしてね、かゆみが止まる、ブラジャーっていうね、もう、ぴったしブランブランって、これがね、これがすごい売れて、あった、あった、あった。あとね、いや、そう、深夜のほら、伝説の伊集院光さんが自ら幕を下ろした後、あの後深夜やったじゃん。覚えてる、覚えてる。ね、あの二人で、久米宏、田中真紀子の深夜のバカ、あれすごかったね。決まってアクリル板が割れたっていう、ニュースで見た見た、あの伝説の回、そうなんだよ、あれだよね。懐かしいよ、彦一師匠。私ね、私の知り合いで、お相撲が年3場所だって思ってた人がいるんですよ。いや、本当ですよ、そんな顔してますけど。いつものネタね、このネタ40年やってるからね、なんかモデルになった人がいるらしいんだけれども、いや、2020年ってやっぱ激動だったね。暑かったじゃん、オリンピックなくなったけど、あれを涼しくしてくれたのがなんだっけ、風を吹かしてくれた、バービーエアコン、あ、いい風吹かしてくれたね。それからさ、あ、志村けんさん、あ、流行ったんだ、そう、最初はみんなで愛されてるの、俺も小さい頃覚えてんだよ、みんなで子供たち、やってました。したね、やってみんなでやって、あの頃2020年流行ったんですよ、下半期ね。最初はグー、アンリはパー、流行った流行った流行ったね。しかし俺彦一師匠に聞いたんだけど、なんかね、なんか最終回のねラジオなんですけど、こうなんか知らないです、そんな聞いたんですか。俺聞いちゃったの、飲んでてさ。で最終回の前日に、ね、気がついたらしいんだよ。で最初に TBS に呼んでもらったのは A 六助さんで、その後日本放送の高田文夫さんとかにちょいちょい呼ばれながら、久米宏さんで13年9ヶ月。ひょっとしたら俺、ラジオのいいところにいたんじゃないかっていう気がついたらしくって。でね、ほら、最終回の時告知来たじゃん。あー、なんか新しいですね。こんな僕でよければ、誰かラジオの仕事一緒にしませんかって言った日にメールが来た。ね、その人とお仕事したのがあれだよ。あれだよね。そうそうそうそう。なんかね、あの日も伊集院さんで、なんかね、うちの番組もなんかお手伝いなんて、いや、社交辞令だと思うんで、それね、まんざらでもない顔で言ってたんで、言ってました。そうだ、なんか聞きましたよ。すごいですね。あれ、なんか舞台袖から見てると、これ彦一師匠の顔がだんだん変わってきてますけれども、どうですか。あ、若くなってるんじゃないか。あのね、私、あれ、これバックトゥーザフューチャーみたいに、あれ50代の、あれ50代の彦一師匠になって、なんか鳥に一言言うみたいですよ。私ね、鳥の前に出る膝なんですけれども、まあ、鳥はもちろん久米宏さんでございまして、その邪魔にならないように13年、9ヶ月やってきたんですけど、本当にまあ、夢のような時間でございまして、まあ、ここは何ですかね、感謝の気持ちをね、やっぱり伝えて、まあ、お下げを言ってから終わるのがいいんですけれども、なんていうのは夢のような時間ということで、夢宏ってどうでしょうかね。あー、こういう空気になるのも、もう最後ですかね。夢広し、言い過ぎ、大げさ。そうですよ。誇張の夢です。
誇張ってのは、どういう字を書く？
誇張欄の誇張。
誇張欄の誇張ってのはどういう字を書く？
なんですか、
蝶は蝶々でいいんです
か？そうです。
そうです。ない。
はい、
蝶々が夢の中と現実をゆらゆらゆらゆらしながら、と 大げさで言う誇張をかけてみたという、ダンスを最後にして、下げの説明。
堀じゃなくて僕に、下げの説明を
する。なかなかいい下げだと。
誇張の夢。
誇張の夢。これも、渾身の下げでございました。
渾身。
林家彦一師匠でした。ありがとうございました。
梅広さん、ラジオなんですけど。
ありがとうございました。
サンライズプロモーション東京主催、TBS ラジオ公演、チョコムーエキシビション、アワーシークレットパーティー、サポーテッドバイウィズ原宿。イラストレーター、チョコムーが、8月13日から9月28日まで、ウィズ原宿ホールで初の大規模展を開催。前売りチケット好評販売中。詳しくは、TBS ラジオのホームページ、イベント情報、または、チョコムーエキシビションで検索してください。
毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は大分近藤養蜂場の国産百花蜜のこの春採れたばかりの新蜜を紹介しています。明治42年創業の老舗近藤養蜂場の自慢の百花蜜。菜の花や桜、レンゲなどの蜜が混じり合い、艶やかな黄金色にまろやかなコク、すっきりとした上品な甘さが特徴です。お値段は 500g が2本、合計 1kg でメーカー直販サイト価格税込み7020円のところ税込み4840円です。そして4本、合計 2kg セットはさらにお買い得です。メーカー直販サイト価格税込み14040円のところ税込み6480円です。2キロセットには卓上用ボトルに入った国産百花蜜新蜜 150g 入りもお付けします。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。
梅広志ラジオなんですけど。
時刻は午後2時46分に間もなくなります。 TBS ラジオ交通情報です。警視庁交通管制センターの薄井博子さん、お願いします。
はい、東名高速の下りは大和トンネルで3キロ、京葉道路は下り船橋の故障車移動しました。上り線は幕張で3キロ半10分ぐらい、東金道の上り持ち千葉東で1キロ半です。首都高速は4号の上りの幡ヶ谷、乗用車同士の事故、左側車線で処理始まって2キロ10分。向島線の下り箱崎付近、右側車線で事故処理続いていて、江戸橋過ぎて外回りは竹橋から45分、内回りは宝町から35分、影響で上り線も2キロ半15分です。神奈川16号の下り、相模原の小淵駅入り口で断続3キロ、千葉は16号の外回り、花見川区の三角町の事故、処理終わりました。都内は環八の外回り、環八塚市、工事で4キロ30分。久米さん、ありがとうございました。とっても寂しいです。警視庁から以上です。
お世話になりました。
警視庁交通管制センターの薄井博子さんでした。今までありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報、3時17分ごろお伝えします。
老後2000万問題がささやかれる日本。
そんな余裕ないよ。
普通の主婦に訪れた人生最大のピンチ、あの手この手で切り抜けろ。主演天海祐希、映画
老後の資金がありません。
9月18日全国公開予定。
なんとかなるから絶対。
久米広志ラジオなんですけど。
あと6分ほどでこの番組終了ですが、いつものお知らせなどはありますか？
はい、バッ チラジオの当選者21名様は番組のウェブサイトで発表いたします。以上でございます。
そっかないね同業者から
はいはい、
メールいただきました。名古屋市千種区にお住まいの原子和照さん、48歳の男性です。私、名古屋のラジオ局でアナウンサーをしております、中学2年の時、中学生にもわかるニュース番組が強行してまともに中学生だったんだ。ニュースステーションが始まった時、なぜか私楽屋にいる夢を見ました。ああ、ニュースステーション楽屋にいる夢見たんだ、中学生の時、
はい、
行ったこともない楽屋がなぜ夢にと思いましたが、その夢はアナウンサーへの夢になり、やがて現実となりました、私の中での久米さんはニュース、クイズ、歌番組などコーナーこなすアナウンサーの鏡です。街頭中継、フリートーク、歯に衣着せぬ発言、やはり、いろいろ教えていただきありがとうございました。その一つ一つが身についているか甚だ疑問ですが、25年この家業を続けてこられたとのことも久米さんの存在あってこそです。できれば会って直接お礼を申し上げたいところですが、まずはメールで、どうしても久米さんにお伝えしたいこととしてしたためた次第でございます。25年やってるんだこの人。25年やったらもう相当な、堀さんって衣装じゃない？
はい。
25年って
相当かどうかは分かりませんけど、この方は相当だと思います。
いや、25年やってるってことは、
はい、
長さとして同じの、
同じ
でもおっぱい書きながらさ、
書いてないですかね、皆さん。
以上書いて、
以上書きました。
あ、コウタリさんからメールいただきました。
あ、お元気でしょうか。
コウタリさんです、
はい、
番組が終わるとのこと残念です。病気になってからいつもベッドで聞いておりました。また倒れて不随になってからラジオにも呼んでいただき、手紙での出演でしたが、久米さんのあの憧れのおしゃべりを自分の話題で聞ける楽しさも味わいました。ありがとうございました。って、コウタリさんからのメールです。
コウタリユージさん、はい、
はい、もうこの方とはね、会えば車の話で、会うとしたら自動車ショーっていう、さっきのあの原子和照さんっていう名古屋からのメールで、長野ラジオ局でアナウンサーをしてる方ってちょうど25年だって言うんですけど、
はい、
僕はあのさっき伊集院さんとの話でも出ましたが、伊集院さんが生まれたのが67年で、僕が TBS 入社した年と同じなんですよ。で、僕まあ頭の3年間は仕事してなかったんで、実質的には1970年から仕事を始めて、1970年っていうのは A さんの土曜ワイドに拾ってもらって、コードさばきって言うんですかね。まあ、コードを整理したり巻いたりね、中継先で。いろいろスタジオであの物片付けたり、お弁当運んだりとか、そういう仕事から始めて、あの、少しずつ喋れるようになってって、まあ実質的には70年が仕事のスタートだったんですが、まあ、ぴったり50年なんです、僕。さっきの名古屋の方のちょうど倍で、ちょうど今、あの、1970年から仕事始めて、今2020年でちょうど50年。これはね、なんつうんですかね、半世紀ですから、まあ十分やったって言えば十分やったんで、この間ね、最近ね、クメネットで話したこととここで話したことが混同してるんですけど、ここで話したんでしたっけ？就活している大学生が勉強のためにラジオを聞き始めたって話。
それ、ラジオ、木曜日のラジオで聞いたんじゃないかしら。伊集院さんのところで。
ああ、そこだな。もうね、どこで話したかわからない。
はい。
それももうね。
すーちゃんのところかな。はい。
すーちゃんのところで話してないと思いますよ。
伊集院さんのところ。
あの、それでね、最近の若い人って、世間の動きを知るために、ラジオを聞いてるんだと思って、そういえばさっきのニュースでね、日本医師会の会長が変わったの聞いてました？聞いてないでしょうね。あれ結構ビッグニュースなんですよ。
はい。
選挙やるかどうかもビッグニュースで、確か中川って人がね、今まで副だったんですけど、会長に当選したんですけど、あれはかなり大きなニュースであるなんてことを、裏を知ってる人は、ラジオ聞いてたら勉強になるんだなと思って、よく考えてみたら。僕ね、小学校、中学校、高校って、学校行ってましたよ。でも特に小学校、中学校って、ほとんどの時間はラジオとテレビの前ですね。学校に行ってた時間よりも多分長いです。あの、学校から帰ってきたら、まず小学校の時はラジオの前に座って、パチャッとスイッチ入れる。中学校の時も帰ってきたらラジオで、夜になったらテレビ。はるかに学校の教室よりもラジオとテレビの前で過ごす時間の方が長くて、そう言われてみりゃ、 僕も勉強したのはラジオとテレビだなって、テレビなんてアメリカの映画ぐらいしか見てないんですけど、多分あれ全部勉強になったんだと思いますよね。だからね、就活生がラジオを聞いてて勉強になってるっていうのは、ああ、あんなバカなって一瞬思ったんですけど、よく考えたら伊集院さんの話なんか聞いてたら勉強になるもんね。やっぱりそういうことなら、そういう考え方もあるのかっていうんで勉強になります。ただまあ僕は癖がある人間なんでね、今までいっぱい番組やってきましたけど、スタッフは苦労したと思いますね。
そんなことないです。
このラジオのスタッフも実は大勢いるんですけど、はい、もう
みんな大好きですよ。
相当くたびれたと思います。聞く方も癖がある人だったんでね、気に食わないことも一緒お疲れだったと思います。でもこれでお別れってわけじゃありませんからね、またチャンスがあったらいつかそのうちぜひ。
文学の扉へようこそ、中島智子です。この番組は文学史に残る名作をラジオドラマでお送りし、おすすめの本もご紹介しています。ラジオシアター文学の扉、毎週日曜日夜9時、どうぞお聞きください。
かまいたちの濱家です。
山内です。毎週月曜夜9時30分より放送しているかまいたちのヘイタクシーのオリジナルグッズが販売中です。
はい、
濱家くん、このグッズを求めてギャルが飛びつきそうな宣伝文句をお願いします。
ネイル無料券もついてます。
TBS iショップで絶賛受付中、皆さんぜひチェックしてみてください。
TBS ラジオクリーンサタデー。